さんこんにちは。木曜オリジンチャンプルーでございます。
はい、
よろしくお願いします。で、本日は6月9日ということでね、はい、木曜日でございます。
はい、
やってますよ。はい、ヒートお帰りなさい。
はい、ただいまです。
なんだっけ、ケニアに行ってたんだっけ。
なんでよ。東京
東京か。
なんで外国でまだしかもケニアに行くんですか。
いや、弾丸ツアーっていうからさ。
どこまで弾丸、一泊二日でケニアまでたどり着けないでしょ。
いや、つけるんじゃない。
いや、つけないんじゃないですか。
一瞬空気吸って帰ってきたら、まあなんとか行けるんじゃないか。
ものすごい、どこに空港降りられないんじゃないですか、そのままもう飛行機で。
だから一回開けてもらって。
そんな自由聞くほど重要人物じゃないよ。はい、東京行ってきました。お芝居見に、
お芝居見に行ったんですよね。はい、何でしたっけ、キャラメル、
はい、演劇集団キャラメルボックス、高校の時からよく見てて、
もうあれなんですよね、大がつくほどの好きなんですよ。
いや、もう単なるファンですね、こればっかりは。
こればっかりは
勉強しに行くとかじゃなくって、まあ、好きな役者さんがいて、好きな役者さんが 3年ぐらい休んお休みしてて、この劇団を、他の劇団は出てるけど、まあ、この劇団は
バイトしてたのかな。
いえいえ、まあ、他の客演とかはやってたんですけど、
あ、自分のところは休んでた。
自分のところは休んでたみたい でそれが今回出演するっていうことで。
復活公演か。
いや、まあ、毎回でもその劇団の人全員が出るわけじゃないんで、キャラメルは。
あ、そうか。あ、いっぱいいるもんね、言っても、
まあ、20人とかいれば、そのうちの今回5人出ますとか、10人出ますとかっていう感じなんで、まあ、毎回出るわけではないのであれですけど、で、まあ、今回出るっていうこと でしかも、あの、東京にいる友達とたまたま休みがあって、でそれで行ってきました、1泊2日、
まあ、でもあれでしょ、あなたはファンっていうぐらいだから、それはもう相当面白かったわけでしょ。
まあ、もう結構このお芝居、また会おうと龍馬が言ったっていう芝居なんですけど、4回ぐらいもう再演ぐらいやってるやつで、多分うち3回は見てるんですよ。
不思議でしょうがないんだけど、はい、そんなに見たのをまた見たいと思うわけ。
いやー、
ファンってすごいな。
もうね、なんかだから正直このボケのタイミングとか、あ、ここでそういえばこんな風にボケてたなとか、ほとんどセリフも入ってるぐらいな感じだったから、そこまでドッて笑うっていうよりは、あ、こんなボケあったなとか、
思い出に浸るみたいな。
そう、あ、ここのボケ今回はこうにしたんだとか、
あ、もう最後の死に際みたいな思い出に
浸る。そう、まと
みたいな。こんなこともあったなみたいな、
あったなとかみたいな感じで、でも本当に目の前でその役者さんが動いてるっていうことに対してもずっとニヤニヤしてました。
ね、じゃあ舞台からお前見たら気持ち悪かったけど、
気持ち悪かったでしょうね。
でっかもなんかニヤニヤしてな。何をニヤニヤして見てるわと思って。
いや、気づいてほしいぐらいですけどね。いや、
でも俺キャラメルボックスそんな知らないけど、はい、そのまた会おうと龍馬は言った、あのタイトルは聞いたことあるんだよね。で、これ結構昔の作品だよね。
昔ですね、
90年代でしょ多分。
フェイスブックで上げてもらってたんですけど、昔のビデオテープ、
ビデオテープ、
の時にやってたので、
VHS の時代か。
そうです、そうです、そうです、あれの時からもやって、多分本当に90何年とかだと思いますよ、初演が 2年とかかな。ちょっと調べてみましょう、ね、
めっちゃ昔だな、24年前の作品
とかだと思いますね。
はあ、俺ら一番古い作品でも2099年にやってるか、99年、17年前か。
あの今回あのダブルキャストだったんですけど、それの片方で主演やってる方、あ、ごめんなさい、今ツイキャスが動き始めた。
え、あ、そうなの。
あ、すいません、いろいろ放送やってるんかいってきたんで、すいません。あ、はい、あの放送やっております、はい、
はい、やっております。こんにちは、すいません、ありがとうございます。
はい、来ましたけど、はい、はい、なんだっけ。で、そう、東京行ってきましたよっていう話で、はい、
東京、そう、今までのあらすじを言いますと、ヒートが東京に行って、キャラメルボックスさんの、また会おうと龍馬を見た、を見に行って、
また会おうと龍馬は行った、
行ったを見て、まあ、ずっとニヤニヤしてたという話ですね。
かいつまんだらすごいですね。あ、もうで、その主役、片方で主役やってた方が、今回、あ、今日かな、もうそれこそ今日2500ステージって、出演が
すげえ。
年間ですか。
年間で、
いや、違う
年間でじゃねえだろ。
デビューしてから2500ステージ達成しましたっていうことで、まあ、ちょっと記念グッズ出されたりとか、 されてたんですけど、でも本当に365日毎日ステージに立ってても8年かかるっていう偉業、うん、
すごいね。
へえ。
おはよう。
おはようございます。しれっと。
あの、すいません。ツイキャスが今さっき作動したので。
はい。
はい。
すいません
でした。すいません。あの、最初の何分ぐらい ?5分ぐらいちょっと、あの、お届けができ、ツイキャスでお届けできなかったんですけど、生で聞いてる方は、一人足りねえなと、思ってたかもしれないんですけど、ちょっとあの、
気のせいですよ。
あのね、約1名痩せた方が、はい。はい。アニゾウさんから、とも聞いたんかーい。
とも聞きました。
机の下に隠れてました。
机の下に隠れてたんですか。
はい。はい、
うん、そうです。
あの、街頭インタビューを受けてたので。
断れや。
いや、断れなくてですね。
断れや。
何のインタビューだったの、
いやもう、あの、あ、なんか、シュッとしてませんみたいな。
なんだそれ。なんだそれ。
声かけられるほどシュッとはしてないよ。申し訳ないけど。
ね、
うん。いや、してないっすよ。
うん。いやだからね、
そっか東京はまあまあ楽しそうだやん。
あ、そうだ、お帰りなさい。
ただいまです。いやでも成田空港に初めて行ったんですよ。
なんで成田よ、羽田でしょ、
うん、あ、ジェットスターで行ったんで
LCC ね。
そうそう、は成田空港だったんで、
まあまあ、まあ、そうですね。
あ、これか、例の
例の
例のこの、要はその飛行機代は安くなるけど、その都心に出るまでにまた電車賃でかかって、
まあ、ちょっと時間かかったりとか、うん、ね、
だからあのプラマイゼロぐらいになるみたいな。
東京に多分出るだけだったらそこまでまあかからなかったりもするので、はい、多分成田で安いくても全然問題ないとか、まあ多分あとはこの土地の問題とかだと思いますけどね、空港の。
あ、
でも初めて成田で、うん、でも本当にずっと携帯見ながら、成田からこの池袋までの出方もわからない。
おお。
からもう本当になんかいろんな人に聞きながら、すいません、あの電車乗りたいんですけどどこ行けばいいですかって言ったら、おじちゃんがなんかここ階段降りて600メートル先にあるけど、あそこからバス出てるからって言われて、うん、歩けよと思って。
教えてくれた、
教えてくれました、優しいおじちゃん。
池袋の人が、
うん、あとね、成田空港 の職員さんが、はい、
いや池袋って言ったらすごいよ。
いや別に教えてくれますよ。
成協バス乗ればよかったのに。
何、成協バスって。
成協だったと思うんですよ、成田の、あの成協の、
あ、なんかね字がよくわからんけど、
東京の協で。
トモキも成田？
僕いつも成田でおりますから。
あ、そうなの。
で、LC、だいたい芸人さんは LCC がやっぱ多いんで、
金ねんだもんだって、
う
ん、
池袋までも1時間ぐらいで出られ、まあ、だからね、多分新宿とか
バスで、
だから、うん、うん、電車で、
あ、電車で、うん、だから電車だと高くついちゃうんですよ、うん、とか、あの成田エクスプレスっていう、あの、
あ、
東京、はいはい、渋谷駅か、
一直線で行けるやつ、
一直線で行けるのを3000円ぐらいしますからね。
高いな。
だそれで LCC
と
そこまでの移動代で、あんまりそのプラマイゼロなるみたいなこと言ってましたけど、その安い時に LCC の、 そのチケットね、行っとって、うん、でジェットスターさんであれば、あのネットで予約するときに事前にその深夜バスというか高速バスの予約も一緒にできるんです。
はいはいはい、
そしたら100円引きになって、あの東京駅までバス1000円で乗れるんですけど、
ああ安い、
ジェットスター そのネット予約したら100円引きで900円でもう乗れるっていうセットでできるとかで、
僕はいつも安いね、じゃあね、はい、いいぐらいだね、
いつもやってるので。
あ、そう、
なんでむしろそれを知らないのかなっていう。
このジェットスターも初めて乗ったわけ。
へ、
あのずっと、
もういつもあれか、あ、
いいとこ育ちのあれだ、
だからお前いいとこ、いいとこの飛行機乗ったんだ。
スカイマーク、
あの実家に帰るにはどうしても成田じゃもう間に合わないんですよ、バスとかが。
あ、要は向こうに着いてからの、
そうそうそうそう、そう、実家が、
まあ、埼玉の奥の方、
埼玉とかも群馬の方なんで、うん、成田から群馬まではさすがにちょっときついの でスカイマークだったら まあ、そこまで、あの、なんていうんですか ね、
まあ、すね、
あれ変わらないというか、なので
穴
とかじゃなければ、
うん、
そうだ、で、でも大体いつも実家に帰るときはスカイマークで帰って、そこからバス乗って帰るんで、
うん、
電車も久しぶりだったんで、なんつうの、乗り継ぎ、はい、日暮里、なんていうもの、東京の京に成田の成、
京成バスか、
京成線かな、うん、から、はいはい、JR の乗り継ぎまでに、あの切符通してパコーンって3回ぐらい閉められてから、
はい、なんで
まずはお金が足りなかった、
あ、
分からなくて適当に買ったんでお金が足りないっていうのと、うんうん、なんかこの乗り継ぎのための出口と乗り継ぎの また改札が違って、
うん、
そしたら JR の切符も一緒に入れてくださいみたいな感じになり、
そんなのあるんだ、なん
かどこから買っていいから分かんない、なんかスイカ忘れてしまって、でも毎回切符で買ってたから、もう本当におのぼりさんだったな。
僕はもうその一回
何言ってるかさっぱり分からない顔してるけど
一回僕もその初めて行った時の、あの切符で、
うんうん、
一回ここ通してみたいな、うん、なんか乗り継ぎの時どうしたらいいのかってごちゃごちゃするので、どれ見ていくらのやつを買えばいけるとか、あもう多すぎて、あのモノレールの日じゃないんですよ。
あ、もうだってモノレールの日ではない。地下鉄もあるし、うん、
だから地下鉄とかの分まで全部つながってるから、どれ買えばどこ行ければっていうのがわからなすぎて、僕はもうスイカ買ってからもう
お金とりあえず入れとけば問題はないから、ね、
3000円ぐらい入れとけばある程度 2,3 日ぐらいは移動できるので、
あそんな感じで。
スイカ忘れたんだったら俺もう一回デポジットみたいなの入れてから買いますわ。もうそのリスクが
確かに
怖い。
まあね、もう私は学生の時からあっちの運賃表見てたからあれだけど、はい、うん、ここからここまでの駅でいくらとか。あでも確かに沖縄から初めて行った人はその見方もわからないか。
もう全然わからないです。何これ数字いっぱい書いてるけどみたいな。
いやそれ難しいだろうな。
はい、
っていうか何番線がいっぱいあるさ、
はい、
あれが一番ややこしいからよ。
ホームでね、
うん、でのどれが上りとか下りっていうのがよくわかんないから。
確かに私も山手線はわかんないです。内回り外回りとか
山手
一応アプリがあって、乗り継ぎアプリみたいなのがあって、それに入れとくと、うん、何番線に乗るといい、何番線に乗るっていうのとかが出てるんで、
時間優先にするか料金優先にするかみたいなので、また
そうそうそうそう、
あそんな一応ある、まあ、あれだね、便利だね、
アプリもあるし、はい、もっと行くと、まあ、前も話したけど、うん、この何番線の何車両目に乗ってたら乗り継ぎが楽ですよとか、
うんうん、次降りた時にすぐホーム降りていける階段のところにドア開くので何番目のとこから乗ってくださいみたいな。
そうとか、
へえ、
何車両目の何番目のドアとか、
めっちゃ優しいな。い
やでももう本当に久々に電車乗ったんですけど、まあ、バスはそこまで止まったりもしないから人混みじゃないじゃないですか。もう久々に乗ったらやっぱ怖かった。もうなんかなんつうの、このプシューって開いた瞬間の人のバッて出てくる瞬間とか、うん、もうそっから階段をみんな走っていくところ時とか、なんか別にそこまで急いでないから自分は、もうなんかそれをこう端っこで避けてから行ったりとか。
お前でも、
いやもう
その内地出身のお前でもそう思うぐらい沖縄に慣れちゃってんだな。じゃあ
うんですね、自分が慣れたなって思ったのが、変な言い方、田舎者だなって思ったのが、すごい通路のど真ん中に立ち止まって調べ物とかしてて、
携帯
で。そうそうそうそう。で
みんなそれぐらいだったら俺はできる。
バッて来たから慌てて逃げて、うん、いやー
いや電車は怖いっすよ。
電車は怖い、怖いね。
多分あっちに10年ぐらい乗ってないともう慣れないと思いますわ。
これだから東京だけでしょ、こんぐらいややこしいのは多分な。
まああんだけ線がいっぱいある。でも大阪とかもじゃないですか、うん、
主要都市は。
あとは
大阪、名古屋とか
言ったら、でも私はだからバスとかも入ってくるじゃないですか。そう
で、うん、バスはほぼ乗らんでしょ。
いやいやいやいや、
あっちの人結構乗ると思いますよ。
だって俺らが行ってよ、バス乗るってあんまないんじゃない。だいたいもう電車の方が、
車借りてなかったたらあれじゃないですか。まあ、劇場とかだったら駅から近いからそうでもないかもしれないですけど、うん、じゃあ劇場から今回私友達ん家に泊まったんですけど、そこに行くとかってなった時とか、ホテルが駅からちょっと遠かった場合とかってなったら、うん、まあでもタクシーじゃ高いしねとか、
うん、ああそうかそうだね。
だからあっちの人めっちゃ歩くじゃないですか。
うん、うん、歩く。
あっちの人の歩きすごいよね。
駅から近いわけよっつって、うん、歩いて 2,30 分歩くっていう。
友達ん家も20分ぐらい歩くよ。だってもうだって小学校中学生とかもやっぱ電車通学するから、だからもうなんか朝友達と7時半ぐらいに出たんですよ。友達が仕事行くって言って、うん、で歩きながらよく考えたら通勤時間ですねってなって、多分満員電車がひどいから1時間ぐらいこっちの地元の駅で時間潰した方がいいですよって言われたから、とりあえずでもその様子を見ようと思って満員電車、う
ん、
いやもう乗れない。
いや乗れないっすよね。
いや
満員電車でみんなサラリーマンとかさ、うん、OL とかが乗ってる中に、うん、こんなさ普通の格好をしてさ、旅行者っぽいのがいたらちょっとイラッとされるはずな。
リュックしょってるから、
うん、そうだよね。
あんなんも多分イラッとするは
ずだ。取るもんね場所、
うん、
だから前に持ってこないといけないですよね。
そうそうそうそう、
抱えとかないといけないっていう。
いやはせが、あの柴田六博士さんが長く住んでたからいまだに大丈夫と、大江戸線は分からんけども、
大江戸線、
大江戸線、
僕はよく、中央線かな、
うん、
使いますね。僕いつも東京行ったら大臣さんが止めてくれるんですよ。
ああ大臣のうち、
いつでも連絡してこいっつって、東京来たら飲もうぜっつって、で俺に泊まれっつって言ってくれるので、だからもうどこかも覚えてますし。
何区か
わかんない。
何区じゃないんじゃない
。
荻窪駅で降りる。
荻窪駅、まあ、あると思うけど、
荻窪駅で降ります。
豚骨臭さんも東京怖いと、うん、
やっぱみんな怖いんだな。
福岡は何移動なのかな、九州とか。みんな車かな。
いやー、電車じゃない。
電車じゃないですか。
電車かな。まあでも多分
イメージないな。
そんなに走ってないんだろうね、乗り継ぎとかっていうほど。 うちの地元八高線って言って、多分リスナーさん一人しか分かんないと思うけど、この八王子から高崎線をつなぐ一本の電車があるんですけど、あの本当に一本なんですよ、線路が。
へえ。
だから
シンプルだね。
この何つうの、これがで、この交差、すれ違うことができないんですよ、電車が。
じゃあその1台しかいないですか。
うん、で上り下りあるさ。だから駅で待ってなきゃいけないわけ、通過するの。なんでシーンとするの。
え、よく分からんぞ。
駅で待っとかないとどういうこと。
でみんな駅にいるでしょ。
例えばこのまま普通に行ってしまったら
正面衝突
しますよね。正面衝突するから、その途中の駅で、例えばもう寄居駅っていう駅があるんですけど、寄居駅で20分停車しますと。
あ、要はあのちょっと横にそれるってことね。
そうそう、 駅だったら線路が2つあるから、駅で待ってて、でその下りの電車が行ってから上りの電車が発車するとか。
はあ。
だから時間が本当に、まっすぐ行けば1時間で帰れる電車の距離を1時間半とか1時間40分かけて帰るんです、
じゃあ2回ぐらい待たないといけない。そう途中で。はあ。
そんなんもある。そういうのも田舎は田舎で大変。あと電車、 電車のドアをボタン押さなきゃ開かないとか、開けるっていうボタンがあって、エレベーターみたいに、
そうなの。
そう、開けるっていうボタンがあって、この開けるボタン押さないとドアが開かないんですよ。
で降りられなくてそのままプシューって出ちゃうみたいな。
もうこともだから、一応みんな、あの地元民は知ってるじゃないですか、はい、でたまに地元民じゃない人がずっとドアの前で待ってるんですよ、で、あの人地元じゃないなっていう空気がもう車両中にこう、誰が教えるかみたいな感じ で一応さすがに降りられなかったらかわいそうだから、あのボタン押さないと開かないですよっていうのは誰かしらが教えてあげる、このドアの近くにいる人が、
近くの人が。
そうそうそう、
一瞬は
一瞬車両が、あいつ地元民じゃないなっていう、この
これもさ、なんだこれ、あのローカルの線だからなの、この電車が使われてるってこと。こんなにいっぱいほら電車、あのすごいね、あれさ、もう発達してる中でそれ使われる
っていう、乗る人が少ないからじゃないですか。乗る人が少ない
から本当にこの群馬と埼玉そっちの方からの人下も使わないみたいな感じなんだ、しかも八王子って結構また奥だよね、東京のね。
まあでも経由するのが結構端っこというか田舎の方通るから、別にそんなね、新宿とかあっちの方通っていくわけじゃないんで。
は
あ。いや
なんか、
お黄色いトリプラさんが単線はてなはてなって来てるけど、
単線
1時間に1本あるかないかなんですよ、だから電車も。
じゃあもう1個逃したらもう終わりなんですね。
終わりだね。だからまあ一応もうそうなったら、この高崎線って言ってもうちょっと20分に1本ぐらい走ってるところに行って、そっちから乗ったりとか。
うん。ギリギリでその1時間1本のやつ逃したら、あーっつってもう戻ってダッシュで。
でもダッシュで言うけど、車でそっから20分ぐらいかかるからね。今度はこの駅に行くまで。
じゃあもうそのまま車で行けばいい
よ。それの方が早いかもしれない。
うん。もしくは埼玉の普通の都市部まで行って、乗った方が早いんじゃないか。
埼玉の都市部に行くまで結局車で20分のその駅まで行って、車止めて、20分に1本ぐらいの電車乗って、1時間かかるんですよ。大宮まで行くのに。
結構なんか大変だね。あなたの住んでるとこ、熊谷は。
めっちゃ田舎、熊谷よりもっと本当に。
あ、奥
なんで、もう本当に超ど田舎だから、だからもう、うち地元だったら車社会なんで、運転は全然大丈夫なんですけど。
なんか結構な、あれだな、
結構意外、今まで一応、田舎、田舎とは聞いてましたけど、今の聞いて、さらに、あ、本当にど田舎だったんだな、
ど田舎だよ。なんだから、那覇とか、沖縄に来て最初の頃とかは、どこ出身って言ったら、埼玉ですって言って、埼玉から沖縄来て、何もないでしょみたいな。まあ、言ったら田舎でなんか大変じゃないって言われるけど、那覇が都会すぎて最初大変でしたもん。
あ、そう、
めっちゃ物あるみたいな。
そうそう、物あるしコンクリートしかないしみたいな。
畑ばっかりの沖縄というイメージだったのに、コンクリートしかないし、
コンクリートしかないって言って、南城市に行きたいとか名護に行きたいっていう感じですよ最初は。だからメインプレイスとかだって、コンビニに歩いていけるなんてもう夢のような。
そこまでか。
そこまでですよ本当に。
え、今度実家行くときさ、その近辺の写真を撮ってきて。
え、ちょこちょこ撮ってはいますけどね。動画ででは撮ってきましょうね。
うん。
うん。本当に、なんもない。
カンコドリが鳴いてるみたいな、
まあ、あのアニゾーさんから教えてもらってます。開けるボタンがあるのは、うん、人があまり使わない、うん、プラス、冷暖房が逃げるのを、うん、
なるべく少なくするため。ああ、だって電車によっては一番前のドアしか開きませんとかもありますかね。
な
か一番後ろのドアを一生懸命開けるをしてる人とかもいるんですけど、一番前しか開かないですよつって
だ
もうなんかもう本当に通勤通学で毎回使ってる人はもう本当に全てを計算して乗ってますよ。
あ、そう、なんかすごいね。八高線、
八高線
覚えておきましょう。
八高線と秩父鉄道はローカル線のあの辺ではちょっとこうあれだね、あのなんつうの、本当にディープなローカル番組とかでよく乗るような感じの。
あ、そうなんだ。
感じじゃないですかね、はい、
沖縄の人がここの信号はどれぐらいで変わるから一回ここで一本曲がって回ってった方がいけるぜっていうのとも同じなんですよ
ね。そんな感じだね。
そのローカル線の計算して乗ってるとかっていう、
妙に詳しくなるっていうね、
はい、
はい、ということで、
はい、
東京行った話したのにほとんど地元の話で終わってしまったけどはい、ということで、
はい、
はい、
一旦 CM に行きまして、うん、メール今日は
私です。
頭が読みます、
うん、はい、なんですけどメールが少ないのでまだまだメールお待ちしております。
はい、お願いします。
はー
い、
メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラテと書いてメールお待ちしております。はい、それではじゃあ一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安くビッグワン。
5月じゃない、6月か、もうそうだ、6月9日木曜日17時22分になりました。木曜日ジンチャンプルでございます。
ダブルやりますよと、はい、これは
あ、お土産だ。
ランチパック、
ランチパック、あの宣言通り先週の、
そう、あのプリンも探したんですけど、結局ちょっとねわからないのと、はい、まあプリンは沖縄でも美味しいプリンはあるだろうと思って、うん、はい、ランチパック買ってきました。
いや、いいですね、
ランチパック。ランチパックね、あのアニゾーさんが前いろいろ買ってきてくれたじゃないですか。
そう、でも結局やっぱそこに、うん、あのランチパック専門店も行けなくて時間的に、はい、まあ、ちょっと近くのコンビニで買ってきました。
だからね、ソース焼きそばとか、うん、メンチカツ、前も見たことあるベタなやつとか、うん、いちごジャムプラ&マーガリンみたいなデザートっぽいやつね、うんうん、これは初めて見ましたね。4種類の美味しさみたいな、だいたい2枚入ってるじゃないですか。それが2枚のやつがさらに半分でなんか分けられてるみたいな、これ超行きたい。
美味しそうですね。
これ開けていいですか。開けましょう、うんうん、みんなでどれが当たるかみたいな。別にそれで面白みができるわけではないですけど
1個めっちゃ辛いとかあったらあれだよね。
ロシアン的な。でランチパックの
何味と何味と何味と何味がある、
ソーセージ、ロースハム、卵、ツナマヨネーズ。
あ、しかもこれあれだね、4本に分かれてるね。
そうなんです。
分かれてるんだ。
そう、1枚、本当だ、2枚いつも入ってるやつの1枚がさらに半分にされてて4つの味になってる。
こんなん工程が大変そうだね、作るのが。じゃあちょっと茶色い一番手前に来てるやつ、
全粒粉みたいなやつですね。
こいつなんでしょうね。
あ、じゃあ僕もせっかくなんで茶色っぽいやつ、
これは
いただきます。
いただきます。
うんうんうん、ソーセージ、うん、ソーセージなんてあるんだ、すごい。
これツナマヨだ。
シナさんは？
俺もツナですな。
あれ？
あれ？
ツナが2つ？
これ何じゃ？
明太子っぽくない？トモキの。
いや、明太子はないですよ。
何？
ソーセージでしょ？
うん。
ロースハムと卵とツナマヨネーズがあるんですけど、え、これロースハム？こんなマヨネーズっぽい？
シナさんの見して。
俺の普通にツナ。
あ、シナさんのツナだね。
うん。あ、じゃあこれロースハムかな？
あ、じゃあちょっと思ってるロースハムと違うんだ。うん。こんなソーセージだけ入ってるってのもあるんですね。こんな見て、
ザソーセージだな。
なんかこのなんつうの、切れ目ぴったりソーセージが入ってる。
じゃああと一個が卵か。
いや美味しいですね。安定の美味しさですな。
もう一個開けましょうよ、なんか
ランチパック。
シェフどれですか。
まあ、そうですね、前も一応食べたんですけど、せっかく今、こういうあれなので、今度はちょっと おかずじゃなくてお菓子っぽい
甘いやつ
じゃないですか。生キャラメル、
よっしゃ、
ね、新発売って書いてる。
食べたかった。
前アニゾーさんが買ってきた時もなかったやつじゃないですか。
多分
なんかキャラメルっぽいやつ、ピーナッツバターだったか。
そうそう、ピーナッツバターは定番、
一番定番のやつで、いや生キャラメルいきましょうかって開けて自分は食べない。
いや食べる食べる。いや先に取っていいよ。
あんてさせてみたいな感じだったけど。じゃあなんか、
じゃあ半分ヒートにね、はい、お渡ししましょう。
ピーナッツの買ったんですけど、はい、飛行機乗る前に夕飯買う時間がなくて、うん、飛行機で食べちゃった。
あもうめっちゃいい匂いしろ。これもうめっちゃ美味しいなこれ。ピーナッツとは、ま、見た目似てるけど。
うん、見た目似てますね、クリームの色とか。
うん、
いただきます。生キャラメル。
おいしい。
うまい。
いや生キャラメルおいしいぞこれ。うん、
うまい。
これレベル高いな。新発売だけあるな。
うん、
なんか勝手にですけど、勝手にですけど食べた瞬間にハリーポッターを思い出してしまうっていう。
ごめんわかんない。
なぜかね。
あーすごい、
あー生キャラメルだ、キャラメルだ。
パンに入ってるキャラメルじゃとは想像できないですね。うまい。
美味しいですね。普通に美味しいです。
さっきから2人ともユニゾンしてるけど大丈夫。うまい。
いやなんかテンション上がるな、ランチパック。いいな、
楽しい
ね。
うん、うまい、うまい。
これは結局、ね、
これ多分卵です。さっきの4種のやつの1個余ったやつね。
卵もまた卵で。
あいいな、生キャラメル。
シンプルに卵だ。
期間限定じゃないかな。
新発売って書いてあります
よ。ずっと売ってるのかな。結構味強いですよね。
美味しゅうございます。ありがとうございます。
入れた 2,3 秒後に
ブワーってきますね。最初一口はそんなでもない、
うん、なんか普通の白いパンの
そうそう
っていうので、2回3回噛んだ
後の鼻に来るのがすごい、
来る風味、テンションわーってなりますね。テンション
上がった。中のキャラメルだけでも売ってたらいいのにね。
うん、なんかパンに塗って食べたいですね、お家で。
ピーナッツバターとかみたいにね。
あいいっすね。
瓶詰めして売ってほしいですね。
いや美味しい。
いつメールいきますか。
うん、はい、あその前にね、うん、めっちゃびっくりしたの見たんだけど、ニュースで、
はいはい、
フェイスブックで載ってたの見たかな、あのね、
ん、
卵があるでしょ、
うん、
卵、
うん、殻の卵、
殻の卵、普通殻というか普通のね、
はい、
うん、卵を割って出すでしょ、
うん、
普通に卵、
はいはい、
あれを内地のこの高校生の生物部が、
ああ全部見てないな、まだなんかすごい、
そうそう、快挙を成し遂げたわけ、世界初の。
大学生でも何でもなく普通の高校生が、
その卵を割った状態からひよこにするっていう実験で、
はあ、
ひよこになったのよ。
なんかこう測りでなんか測ってるみたいな動画のやつですよね、うん、まあ、最後まで見てないん
だけど、普通殻付きのままでひよこって生まれてくるでしょ、
はい、まあだから殻の中でひよこになってからっていうことですよね。殻破って出てくる。
この高校生が発明したっていうか、この世界初でやったのは、卵を一回割って透明な容器に入れて、そこから、なんか特殊 なんか液とかやったりして、なんかこう、専用 あのなんか冷蔵庫みたいななんかやつに置いてたら、ひよこになったのよ。でこのひよこになるまでが透明の容器だからもう見えるわけ。
観察できるみたいな感じですか。
めっちゃすごくない。
でもちょでもなちょっとちょっと
割った状態からひよこになるんだぜ。
割った瞬間にもう終わりそうな気がしますけどね。
普通はね。
しかも卵黄の中にっていうこと。
しかもみんな知ってた、そう、ひよこって何からできてるか分かる。
何から
できてるっておかしいな。卵黄と卵白ってあるでしょ、
はい、うん、卵黄がひよこになるんじゃないですか。卵白はあの人間でいう胎盤みたいなやつってことじゃないです
か。両方もないとダメなんじゃないですか。
まあそうなんだけど、うん、卵黄も卵白も別にひよこにはならなくて、卵黄のよたまにやったら ついてるなんか白い
殻、う
ん、
殻座でしょ。
殻座、
あの卵の殻、あの黄身と白身をこうくっつけてるようなあの白いやつじゃないですか。
じゃなんか黄身とかになんか白いちょっとごまみたいな、
あれが精子じゃないんですか。
そうそう、だあれがどんどん大きくなってってひよこになっていくわけ。
じゃあ、 あの卵黄関係ないですか。あれもう色だけみたいな感じなんですか。
そう
なんか、ね、あ別に卵黄の方が栄養価高いっていうじゃないですか、
は
い、だから卵黄もじゃあ栄養になるってこと。
そうなのかな、ですよ
ね、じゃあぶっちゃけあれなのかな、卵黄も卵白もいらなくてそこの受精卵だけ取ったら ひよこになるのかな。
いや、ならないよ。
ならないのか。
その卵黄の中に血とかをどんどん血管みたいなのがふわーって広がってて。
その動画があるんですか。
あるある、フェイスブックにある。
今アニゾーさんからでもちょっとえぐいよってきてる。
びっくりした。なんかね、これ試して合点っていう番組でやってたのを、なんか誰かがこの乗っけたんかな。でもこれ世界初みたいで、なんかすごいみたいですよ。
あ、だからまあなんか称賛はされてたけど、何がすごいのかっていうなんかタイトルみたいなの書かれてなかったから、動画は最後までは見てないです。
いや、しかし高校生がここできるってすげえ
な。なんでやろうと思ったのかな。
だからこれ割ってもひよこにできんじゃねみたいな感じのノ
リだ。いやいや、そんなノリではできんでしょ。
だって栄養素のそのなんか液体に入れとくってことは、それも全部調べなかったってことですよね。何が必要かとか。
結局殻の中に入ってるってのは温めやすいってことだと思うわけ。
あ、まあ外敵から守るとかそういうことですよね。辛い、
だからまあ専用の何かに入れてたと思うんだけど、いや本当にすごいです。もしあの皆さん時間あったら見てみてください。
いや、でもちょっと見るのに勇気いりそうなんだ。
はい、じゃあいつ行きましょう。
スピーディーワンダーさんのメール読んでください。
スピーディーワンダーさん、
うん、
ちょっと待ってくださいよ。スピーディー、はい、ありました。行きます、
はい、
皆様オッツです。
オッツです、
はい、スピーディーワンダーでございます。
あざま
ー
す。
本日はメールの内容を変更し、
ん、
はあ、せっかく書いたのに。あ、でもどうせ頭が読み当番の日だけ企画を何度も立ち上げてるけど、本人乗り気じゃないからどうでもいいや。あ、すいません、独り言です。泣いてません。いや、泣いてません。
ん
で、荒垣さん。
ん
いや、荒垣
呼びして。
昨日のなんかあれ、その前のいい話ぶっ飛ばすくらいのフェイスブックの記事よ。
来たな。
とりあえずコメント欄いくつか抜粋しような。気持ち悪い。最低。うーわ。こんなコメントで溢れてるやし。お前人気者だな。ブレイクしてるやし。あ、すいません。興奮のあまり普段使わない。使わないし、使えない方言使ってしまいました。頭はもうあれですね、僕らの手の届かないところまで行ったんですね。秋山さん、
はい、
とりあえずさんちゃん以外の若手女優は隔離させてください。
さんちゃんさんがまず若手女優じゃないかな。
女優じゃない。
いや、隔離させてください、かっこ旧具志川市の俺選挙総選挙と。ともき君聞いてましたか。
聞いてましたよ。
番組終わりに荒垣さんちでドキ男だらけのジンギスカン大会でもします
か。やりたくね
ー。かっこ俺さん海峡冬景色。
何がドキなんだろう
な。全然ドキドキしないわ。
さて、ちょっと早い夏の怖い話に引いたこの辺で、じゃあまた。 PS 今日のメールこれマジで事故ったら大惨事という。ありがとうございます。
いや大丈夫でした。
なんすかあれ。
なんすかあれ。俺はどうするべきっていうやつですよね。
あ、選択、
選択、
選択問題、
うん、何すかあれ。
いや、あのね、
うん、
俺本当に思うんだけど、フェイスブックをこうやって見ててさ、みんな真面目に見るんだなと思って、
はい、どういうこと。
要は、こっちとしては一応なんていうの、ネタとしてやってるつもりだったんだけど、本気に捉える人もいるんだなと思って。
いや、あの
普段からの
そうそうそう
そのネタっぽい投稿を毎回ありつつ、まあ、そこ
ネタ振りがあっての初めてボケが成立して、またまた深夜さんこんなことしてとかだったら分かるけど、何のネタ振りもなく、
そう、告知とかぐらいしかやってない人がそれをいきなりボケのつもりで書いても、見てる側からしたら、おい、こいつマジかっていう、っていうしか捉えられないと思います。
しかも女性の寝顔を
寝姿をちょっと引きで
撮って、しかもなんか柵越しみたいなね。
あれね、
完全に。
でも言いますけど、このラジオだから言いますけど、あれあれですよ、相手もノリノリでああやってるわけですからね。本当に寝てるところを撮るわけないじゃないですか、僕が。そしたら犯罪ですよ。
いや、
だから
その、
だからまず深夜さん、深夜さん、一個だけ聞いて、信用がないって自覚して。
俺そんなにエロチックな男でないよ。
いや、女性の寝顔をフェイスブックに上げるというデリカシーレスなことをしそうな
ん、もうあいつはやりかねんぞと思われちゃってるんですよ。
ほら、アニゾンさんからもやりそうだから相手も本気で捉えるかもと。
ああ、
で、その相手も人間で見るで、じゃあこう、
そうそうそう、
から取ってってやろうっていうのが、どこにも振り通してないじゃないですか。今日この人と飲んで
る、うん、
超楽しいみたいな、なんか振りで、今日今から飲み会だぜ、イエイみたいなのとかが事前にあれば、その後の下りとかも、ね、の一つとしてあれば全然ノリって分かりますけど、
しかも2回目の登場だからな、あの方。
俺よ、なんか今この話デジャブみたいに聞いてんだよ。前もともきこんな
の、前もネタ振りがあってから、この今からこの今飲んでますとかっていう振りがあったら、あ、酔っ払ってんのねって言えるけど、何もなしにいきなり本気になっていいですかとか言われても、あ、深夜さんもしかしてっていう、
ああガチか、
ああガチかみたいな。
もうその写真のその部分しかやっぱ見てる人は見れてないので、その裏側
は見れないので。だね、SNS は分かんないじゃないですか。これで相手の女性の方とも つながって、フェイスブックでつながってて、うん、どういう女性ってのが分かってればいいけど、うん、ね、旗から見たら一般の女性の寝顔を深夜さんが
勝手に載せてる、
載せてる、
俺の選択がどうするみたいなって言ったら、それはもうこいつガチだってしか受け、例えばね、それ実は3人で飲んでて、うん、あと1人の人がその写真を深夜さんが撮ってるっていうのを引きでまた、うん、
あ、また撮ってるとかね、
撮ってたりして、うん、深夜がまたなんかやってるぜみたいなのが、うん、同じ時間帯とかにアップされてたりとかしたら、
ね、
その共通の友達の人たちとかは分かるじゃないですか、うん、
でもほらね、 SNS は誰とどうつながってるか分からないから、うん、劇団大関頭の荒垣深夜が女性の寝顔を撮って、うん、俺この後どうするべきってみんなに聞いてるっていう、うん、
なるほどね、まあ難しいですなSNS は
まあ慣れてないですからね、深夜さんも ね、
うん、じゃあその前に俺はあの琉球超人のね、うん、告知の動画の、あの、
はいはいはいはい、
動画っていうのはシェアをしてたんですよ、
そうですね、
いい記事書いて結構、
うんうん、参加者の人が書いてくれた熱い思いをなんかよく言ったみたいな、
そ、
うん、
そこからこれだったから、うん、ええってなってるわけですね、うん、
はい、炎上商法、はい、池政さん、深夜さん怒られるかい、アニゾーさんから、アニゾーさんが、成長がない、
うん、
とんこつしゅうさんが SNS マナー講座を開くべきかなと。いやでもこれ本当にあった方がいいと思いますよ。
まあこのもう今ね、SNS がもうめちゃくちゃ主流ですからね。
そう、人のコメント、まあ、うん、コメント欄で別の話で盛り上がらないとかね、う
ん、ああなるほどね、
なんかもうお前らメッセージでやれよみたいな、
あ、なんかありますよね、たまにそういうのね、夜中からピコンピコンピコンピコン、そういう時があるんですよ、はい、
そうそうそう、夜中から、まあ、昨日多分夜中からピコンピコンピコンピコンうるさかったんでしょうね、
コメントがいっぱい、
お持ち帰りしろとかね、うん、ああいう時の深夜さんの、でもでもまあね、言ったら炎上商法じゃないですけど、うん、やっぱああなったら一気にいいねの数とコメント数は増えるじゃないですか、
うん
うん、まあああいうのもたまには必要なのかもしれないですね、
まあ、
ね、深夜さん
は、あの、俺生きてるよって思って大丈夫だよっつってい
やいつもいつメールいきますか、
はい、行きましょう、はい、メールでは初めて、
うん、
初めてコノです、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
う
ん、秋山さん、
うん、
おかえりなさい、
ただいまです、
仕事できる系美人が都会の電車でごまごしている様を想像して幸せな気持ちになっています、
ありがとうございます、ごまごま、
もっと幸せになりたいのでフェイスブックにまた何かしら写真あげてください、
はい、でもどし
今のところの個人的ベストショットは、うん、両手で髪あげてるやつです、
最近のこの
最近のじゃないですか、
この、
うん、トモキ、
はい、
痩せたね、
うん、
検索さんのブログで見て改めて思った、
ありがとうございます、
羨ましいのでとりあえずガナハベース以外で、うん、アミジャが食べるのやめます、
アミジャが
うちにね、はい、来てくれたら用意してますのでいつでも、
今夜はうちのおじいちゃんをよろしくお願いします、
あ、いやいや、ありがとうございます、
はいはい、
今日のメール担当は深夜さんとのこと、
うん、
頭ちゃんとメール読めてますか、
よくむせて
よくむせているので心配しています、炎上法処方もいいですがもう若くないのでこまめにお水飲んでください
普通に心配されて
る、では皆さんにまたお会いできる日を楽しみにしています、
はい、お待ちしております、ありがとうございます、
8月かな一番早くて、
はい、そうですね、
今ね地元に帰られてる、
うん、
はい、
お仕事で、
はい、
ごまごまって
ごまごま、
まあ、さっきもあのアニゾーさんからツッコミ、あの総選挙選挙ってあったんですけど、
うん、
あの選抜選挙ですからね、うん、スピーディーワンダーさんのメール、
うん、
うん、うんじゃない。
かっこ選抜選挙、俺さん選抜選挙みたいな。
総選挙、総選挙。
選抜総選挙。
総挙。
うん、総挙。
消すな。せっかく来たコメントを消すな。もう今日どうしたんですか。
違う、
総選挙、小挙。
頭が回らない。
いやー面白いな消去
すごい、あ、ツイキャスでいっぱいごま消去
ごまごま面白かった
日本語下手ですよね、
そうなのかな、
うん、
読むの苦
手なんだ、例えばごまごまって、例えばこれで本当にメールでごまごまって来てもごまごまはありえない、多分まごまごだろうと思って自分で変換して読み直したりするじゃないですか、うん、日本語ちょっとおかしかったら、うん、それがないですよね深夜さん、その通りに読むし、まあ、正しい日本語で来てもそれを間違えて読むし、
素直なのかな。
いやいやいやいや、バカなんだよ。バカなんだよ。
ピュアなんじゃないかな。
気づけ。ああということで、
はい、じゃあまた、はい、
メール行きましょうか。メールじゃない、 CM 行きましょうか。
行きまして、はい、また頭にはメール読んでいただきますので、
はい、
あのちゃんと一回目通してください。
そうですね。
よろしくお願いしますよ。はい、はい、というわけで、一旦 CM です。
はい、いらっしゃいませ。
テイさん、すいません、あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。ラチがかんな。
大将すいません。
はいよ。
あの毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインニャンとヒープーさんが出てる面白い番組、何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
はい、6月9日9日木曜日、うん、17時41分になりました。木曜日ジンチャンブルでございます。
ダメ人間ばっかだな。
おのののかみたいになってしまった。
9日が
ここ
のの か。はい、もういさ、メールいきましょう。シャさん、
はい、
お願いします。
木曜日おりちゃん、
うん、
ともきちん、
はい、
ひとみちん、
はい、
しんやっち、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
とんこつしゅうです。
あざまーす。とんこつ
しゅうさん、
夏ですね。
そうですね。
しんやっちは変に浮かれてはいませんか。
浮かれてるでしょうね。
さてさて、
うん、
先日フェイスブックが炎上した荒垣さん、うん、あれは女子的にはいかんと思います。
怒られてる。
深夜さんが寝てる時にチンチン写真に撮られるようなものですって。本当か。
いや、女性のね、寝顔のね、
うん、
100年の恋も一瞬でモンスターハンター
。冷めないんだ。
なので、うん、舞台の上ではかっこいいのになぜ彼女がいないのか分かった気がします、
うん、
女心を全然分かってない、
うん、
拾われたてのミニブタと一緒です。でもミニブタもお手やおかわりなどを覚えるようなので、うん、荒垣さんも頑張ってもらいたい。
頑張ってください。
そこでわっしょいわっしょい。
どこ。あ、来た。
ホスト深夜に、あ、ささやくやつですか。
あ、久しぶりですね。なんか
久しぶりですね。では放送事故に気をつけてさいならって来てるので、ささやくやつをじゃ今からいきましょう。
どれだっけ、う
ん、ディレイってやつですね。
深夜さんのやつは1番で、
はい、1番ですね。では準備よろしいですか、深夜さん。それではどうぞ。
奥さん、あれは遊びだよ。いや、本気になれるのはいつも舞台から見てる。お前だけさ、奥さん。今夜ももずくですか、部品。
長いよ。
今日長かったな。
今日は長かったですね。大丈夫でしたか。画像が届いてます。諦めるな。
早くこれについて一切触れない
で、ね、早く帰るチャンスは必ずやってくれ。
これに、このささやきについては一切。
いや、今日のささやきはでもね、いい感じだったんじゃないですか。
う
ん、
気持ち悪い。
実際なんて言ってたんですか。
奥さん、あれは遊びだよ、うん、遊び、うん、本気になれるのは、うん、いつも舞台から見てるお前だけさ、うん、奥さん、今夜ももずくですか、武士と。今夜ももずくですかってどういう
の。今夜ももずくですかは、まあ、金曜リジアはあの、上等奥というか、の方で、リップの深夜に言わせてるセリフの、あの、定型文ですね。
今夜ももずくですか、
ちょっと。これ何て言ってるか分かんないってまずいんじゃないですか。はい、東国中さんから、がっかり。
なんでよや、なんでよや。
沖縄大好きさん、なんか寒気がした。
なんでよや。
谷蔵さん、我慢の
時間。誰が我慢の時間や。みんなチャイだな。これ待ちに待った企画じゃないわこれ。
いやもう
荒垣さんのささやき、
気遣い入れさせられたら
気持ち悪い。もう最初のでもいいってなってますからね。秋山さん
一応我慢したよ今日。
いいはーって外すことはしなかったですからね、ヘッドホンを。
いや
これ
いい、
ね、正直、うん、例えば、うん、まあ、役者にしろ芸人にしろ、
うん、
一般の方とまあお付き合いをされて、
うん、
多分この舞台から見てるとかってあります。
舞台から見てるってどういうこと。
例えば舞台、まあ、なんか最近あのサッカー選手の長友さん
が、はいはいはいはい、
客あの観客席に彼女に向かってハートマーク使ってこうやったじゃないですか、返すみたいな、返すみたいな、あんな風ななんかこのこうにしたらお前に向けるなんかこのメッセージだよみたいな、こんだけお客さん、俺のこと見に来てくれたお客さんがいるけど俺はお前のこと気づいてるよみたいなサインとかしたことあります？
ないか。逆にこういうのをやろうとも全然思わない。
え、じゃあ今回の舞台のカーテンコールで私に向けてなんかちょっとこうこうにし、なんか例えば指で L 作るとか
お前イエーイってみんながピースしてて自分だけ L にしイエーイって言ってるとか、
これお前、俺お前のこと思ってるよっていうのやってって言われたらどうします？
やらない。
なんで私のこと好きじゃないの？
好きだけどやらない。つうかそこまで好きになったことないはず俺人のことこんなのね、もう本当にこれやるってことは相当のめり込んでるってことだから、この人にあ もういいねっつって、
あもう2人だけの時
間、そう
そこはお笑いの、まあ、僕は、ね、お笑いの舞台だから、うん、そこにお前は食い込んでくるなってなりますね。
あ、いやでも終わった後だからいいじゃんみたいな、エンディングで、
エンディングで、いや、うん、だったらもっとなおさらやらんわ。
やらんけど私も、
いや、やらんけど
やってる人いたら面白いな。でもな、
でもいるんじゃないですか。
いるのかな。
まあよく、
まあ、テレビでは言うさ、
それこそね、少女漫画とかの世界だからわからないけど、うんうん、テレビでね、なんかこの最後にちょっとこうこう言ったらお前に言ってるんだよみたいな、
うんうんうん、
で 今の何ですかってキャスターさんに突っ込まれても、いや別にみたいな、
うん、何でもないですよ、
何でもないですよみたいな感じとかあるじゃないですか。あんなのを深夜さんがやりだしたらどうしよう
そうだね、もし俺がなんかいつもと違うことを言い出したいとか、いろんななんかポーズを作ってたら、うん、そう思っててもいいかもしれないですね。
そんだけのめり込む女ができたんだ
と。そう
稽古でも出さなかったアドリブを嫌い出した時
8月のやつですね、
うん、8月、そんなに早くできそうですか、う
ん、8月のやつでなんかあったら、
なんかあったら、はい、あの言っといてもらっていいですか。じゃあ
何、
あの彼女できたできないは言わなくていいから、俺今回カーテンコールでこうやりますみたいな。
いやいや、それは言っちゃダメでしょ
これについては触れないでって言ってください。したら、ああそういうことなのかって察すると思うんで、
一応みんなこういう、あのトンコチュさんから、うん、とりあえずやっときゃ女が喜ぶよととりあえずやってみて、気持ちがこもってなくても、うん、例えば指 L にしたらっていうのがあるんだったら、気持ちこもってなくてもとりあえずイエーイって L にしといたら女は喜ぶって。
ああ、要は喜ぶためのもあれね、あいつに乗ってあげるみたいなことか。
そう、うん、
要はこっちがもう大人になれと。
そう、まあ、
別に分かった。
ほら子供がね喜ぶんだったら、こっちがほらあのカメハメハ出てないけど、うん、やられたってやるようだもん。
あ
んな気持ちで、あの芝居太郎か博士なんかものめり込んでるように見せるためにやるんだよって、大人
まあまあ確かに、まあそういうお願いをしてくるまず相手が子供ですからね、
うん、あ、まあそうだね、
うん、それに乗ってあげるのがやっぱ大人ですから、ね、大人だから、うん、だから僕らだったらイエーイっつってピースみたいにやってボケとしてできますからね、
うん、ああそうだね、
ピースこうだろうって言われるっていうボケとしてもやってしまえば、あっちしか知らないだろうし、みんな俺がボケたと思われるしみたいな。
やるなよ。
やらないよやるか
よ。なんかやるようなトーンだったけどな。
いややるかよ
なんかしょっちゅう深夜さんがね、なんか左の肩をこうやってずっとこうやって触ってるとか、なんかちょっとトントンしてるとか、なんかお辞儀するときに手がなんかハートの形にってこの両手をね重ねてるんじゃなくて、さりげなくありがとうございましたってハートの形になってる
とか、
バタフライみたいな感じでありがとうございましたって思いっきり手を振りかぶって
ハートとか
下でシュッとハートみたいなの作って、
でもこれはちょっと面白いんじゃない、カーテンコールで、うわ一人なんかハート作ってるよって
でもみんなが気づかないぐらいのやつが、
まあそうだよね、
できた時が100点じゃないですか。
とか本当に照明が落ちる瞬間とかにこうちょっとシュッてハートを作ったりとか、う
ん、いやでもあのあからさまにやるのは
ロマンチック、
あからさまは多分女性も嫌がると思う、あそこまで堂々とじゃなくって、みんなにやってるようだけど自分だけが知ってるっていうのが多分優越感、
さりげないやつ、
さりげないやつ。
でもそう考えたら長友すげえな。
いやもうね、だってあんなに堂々とやってますからね、めっちゃ笑顔で、アモーレですよアモーレ。
なんかなんでそんなに人の前に
流行語大賞に入るんでしょうね、
うん、アモーレ、僕のアモーレですから。
どうなんでしょうね。
いや俺でもあんなのね、サッカー選手とかだからできるんだよな。
まあそうだよね、
もともとね点数入れたらアピールとかするじゃないですか、サッカー選手とかは。なんかまあ自分出すのがうまいというか、うんね、役者と芸人は基本暗いですからね。
まあ、そうですよね。
あれはできんな、はずいなんだってなったんだよな俺、あれニュース見てって言ってたら、やっぱりね、うちのね オーナーのアイムさんとかもいやあれ見たかみたいな感じになったやっぱ芸人からしたらああいうのはもうありえないんですよ、うん、恥ずかしくて、
あ
いじる対象になるというか。
え、逆にお家では甘えられるの？
何をですか？
彼女とか、
彼女とかがいたら甘えられるの？
家にですよね。
2人だったら別にいいんじゃないですか？
それはもう2人の空気ですから。
あ、2人の空気
だから、ああいうのも言ったらもう家でやれやっていう話じゃないですか。
家な意味ない。家じゃ喋れるさ。
だから堂々とこのなんていうんですか、
ご飯できたよって
付き合ったからもうっていう発表とかしたじゃないですか。、うん、やったからってそれをまたああいうなんていうの、講習の前で、
まあ、仕事の場で
やらなくていいよやんってなるよ。
いや、アニゾーさんからほぼイタリア人。だから人を好きになることが何が悪いんですかみたいなスタンスだよね、
あっちのね。
うん、そうだよね。
愛情表現は素直にしましょうよっていう多分スタンスだから。
うん、
いやでも多分女性からしたら、あのみんなが知ってるのはこの芸人の友樹だけど、私だけがこのサインに気づいてるっていうこの特別感が味わいたいじゃんね。うん、トンコチューさんからとりあえず肩をサワサワしてみてくださいと。
肩はこう
サワサワ、もうこれ多分今度から深夜さんもうできないですよ、
うん、
あの日付変更戦でも8月の公演のラストでも左肩かゆいなと思っても書いちゃダメですよ、もう、
あ
の
やったらあれできたかってもうみんなに思われますからね。
ああ、なるほどね。
そう、トンコッシュさん、みんなの前でやってくれるかが鍵。
ああ
、なるほどね。そんぐらい自分のことが好きかどうかっていう、まあ、ちょっとお試しでもありますよね。
じゃあやらんな。
お試しはやだな。うん、なんで試される
の？あんなあからさまなポーズとかはやらない。
あからさまじゃなくても、だからこうやったらこうやってねっていう自分のお願い事を聞いてくれるかのお楽し、このお試しでもあります。どんぐらい自分のことを好きかっていうこのバロメーターみたいな。
はあ、そんなので測るような人とは付き合いたくない。
うん、俺も苦手。あ、苦手とか。
あと俺単純にタイラー相手がドストライクで好きだったから。
可愛いよなあの人な。
ショックだったんだよ。単純に。あのニュース見た時
だ、もしかしたらね、トモキと付き合ってて、うん、付き合うことになってよ、
うん、
ライブでやってって言われたらどうするの？
やらねえよバカ野郎っつって。
絶対やるよ。
やらんよ。
あんな可愛い人に。
じゃあ、あれってどっちからやったんですか？
いや分からん、あの写真しか出てないけど、
あれ多分長友からやってますよね。
まあなんかアシストしてイエーイってなって、
でいい場所分かるから、
うんうん、ええー、パッて見てこうやったら、
だってプレイしてる側が多分やるでしょ、ああいうのは。
まあまあテンション上がってのあれ。
でもぶっちゃけて言うけどよ、長友入れたわけじゃないわけ、点数を。
あ、そうなの？
アシストをしたわけ。アシストして、香川がヘディングで決めたってだけだわけ。
ああ。
だから彼ははっきり言って、あの、裏の仕事をやったって。あ、なるほどね、だから別に決めたやつじゃないんだけど、それやるってこと結構テンション上がってたってことですよ。
まあでもナイスアシストっていう、このね、みんなでこう、抱き合うっていう。うん、感覚はあるから、
うん、だってタイラー・アイリーが先にやってたとしたら、うん、ずっとやっとかんと長友いつ見るか分からないじゃん。
あ、そうか。
だからもうずっとこう客席でやってたらもう頭おかしいじゃん。ハートにしてずっとやってたら、
まあ、ウチーさんからフリーやったら楽しんだらいいよって。
あ、まあね、まあ、ね、フリーだったらね、いや私のこと好きじゃないのって言われるのよね。
そうそうそう。
だからもうそんなのでそういうこと言ってくる女はもうペンペンってするわ。うるせえばやろっつって。
でも俺冷静に考えたら選んでる時間がないから、やらやらなきゃいけねえや。
今日は自分からそれはそこに行き着いた。
やらなきゃいけない俺は。
いつもはこっちから言うのに、
あっちから言われたの全部やらなきゃいけないですな。
バロメーターでね。
分かった、絶対やる、
絶対やる。だから8月俺がやってても何も触れないでね。
こっち側にも、
あ、大人になったんだなと、うん、まあ、さっきね、豚骨中さんであのミニブタちゃんもお手とかお座りを覚えるらしいからっていうのも、あれ深夜さんもね、 手のハートの作り方とか覚えたらいいんじゃないですか。
はい、綺麗なハート練習しときます。
はい、はい、そろそろ、
はい、
はい、
メール以上ですか。
うん、メールは以上ですね、
はい、
ありがとうございました。
告知は、
うん、はい、私たち の、 あの劇団オゼの、毎年やってますね、戸部琉球長寺2016の出演者募集をしております。
は
い、
劇団オゼ、
はい、ヒップさんが脚本演出を務めます戸部琉球長寺なんですけど、こちらの出演者を募集しております。対象が小学校4年生から、上は上限なし、もう健康でしたら、はい、60代でも70代でも いらっしゃってください。男女問わず募集をしております。演劇未経験の方も大歓迎、はい、4ヶ月間ゲームを通して、まあ、演劇の基礎から学んでいきます。公演は11月5日土曜日6日日曜日パレット市民劇場にて、応募締め切りは6月25日の土曜日。応募方法はオリジンコーポレーションで検索か電話番号 098-866-6118 オリジンコーポレーションまでお電話くださいということで、はいはい、ぜひよろしくお願いいたしま す。
エンジョイ演劇、うん、
もう4年目ですね。
4年目ですか、うん、いやすごいな。もうだって風物詩ですもんね。
そうですね、
そうですね、まあ、結構時期が毎回変わってるので、う
ん、でも年一で必ずある
やってますので、
今度はど今回どんな方が来るのか本当に楽しみで、
そう毎回ドキドキしますね、う
ん、で毎回もやっぱこの超人の舞台、一般の方でね集まって関わった人たちがどんどんやっぱ今新しくね、
そうそうそう、
さんと
か入ったりしてますから、
入ったり何かしらでつながってすごいずっと関わりを持ってとかもありますので、なんかいいなと思って、
とんこしゅうさんがチンチンズもいつか舞台にと、
おいいんじゃないですか、
脱ぎそうだな、とんこしゅうさんの子供舞台上で
次男の方が、まあ、長男くんがまず4年生になったら、
そう、ね、
最初にねあの応募してもらえたら、
チンチン剣道うちでやってるぐらいだからな、
そっか、うん、初演でやったやつ、
はい、
そうかそうか、
なのでね、はい、皆さんお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで6月9日木曜日の、木曜オリジンチャンプル以上でございます。また来週はメールツイキャスか、うん、コメントたくさんお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もたくさんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のお相手はロングインタビューともきと、
はい、ハートを綺麗に作る荒垣さんと、
はい、劇団おでから秋山ひとみでした、
うん、また来週さよなら、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。